キキさんのアルバイト。第1話、第2章。01。日が暮れた街。申し訳程度に灯された街灯が、暗闇の中にぼんやりと立っている。そんな街外れの公園に、黒い一対の翼が、音もなく降り立った。石畳の上で、輪郭の定かではない黒い翼は、自らを包み込むように、円錐状に形を変え、そしてその姿を消した。闇が消え去った後には、女性が一人佇んでいた。人気のない公園で、野良犬だけがそれを見ていた。女性は、長身でスレンダー。灰色にも黒にも見える長い髪を、うなじの下あたりで、少しだけ色気のあるリボンでまとめ、露出した耳は長く尖り、髪と同色の羽毛で覆われている。そして、焦げ茶の革のロングコートをまとい、同じ素材で作られている小さなハンドバッグを手にしていた。空から降り立った女性、キキさんは、うなりながら威嚇する犬を、切れ長の目で見据えた。途端に、犬は、尻尾を股の下に入れて、街灯が薄く揺らめく光の下から逃げ出していった。彼女は、何事もなかったかのように、公園の外へ向かって歩き出した。そこは、閑散とした住宅街で、ぽつりぽつりと明かりの漏れている窓が見える。酔いの口とあって、若いカップルや、長引いた仕事の帰りである年配の男性が少しばかりだが道を歩いていた。キキさんはごく自然にそれらの人々とすれ違いながら迷いのない足取りで進んでいく。キキさんの進む先には周りの住宅とは少しだけ雰囲気の違う小さな建物があった。そこは薄くライトアップされたバーの看板がかけられている石造りの目立たない店で古いのだろう。町の風景とよく調和していた。キキさんはバーの扉を開けて中に入った。こんばんは。店内は照明の抑えられたシックな雰囲気で、カウンターの他は数人掛けのソファーとテーブルが何脚か置かれただけの小さなバーだった。いらっしゃい。おう、キキさん、随分とご無沙汰だな。お久しぶりです。ほほ、ちょっとお金がピンチでしてね。あんまり贅沢ができなかったんですよ。マスターは、白のワイシャツに、深い V 字襟の黒ベスト、そして、腰には、ベストと同色のロングエプロンを巻いたバーテンダースタイルで、酒瓶が並ぶカウンターの中、グラスを磨きながら、キキさんを迎えた。服装は、どこからどう見てもバーテンダーなのだが、しかし、マスターの見た目と雰囲気は、客商売のものとは思われない。むしろ、そう、クマを連想させる。大柄で、服の上からわかるほどの筋肉質。髪もひげも濃く、器用に優しくグラスを磨いているその指は、しかし、そんな繊細な作業をしているとは思えないほど節くれ立っていた。だが、話をしてみると、声には、人に安心感を与える優しさがあり、饒舌ではないが、客に会話を楽しませる心配りと知性を感じさせるものがある。酒の種類も知識も豊富で、価格はそこまで高くない。キキさんは、このマスターを気に入り、外でお酒をたしなみたくなったら、まずここに来ることにしていた。信頼を寄せるようになってからはいろいろと深い話もし、相談に乗ってもらったこともある。マスターがカウンターから出て、キキさんが脱いだコートを受け取り、入り口にあるツリーハンガーにかけた。客はキキさん一人だった。カウンターに座り、キキさんは言った。お金に困っているものだから、マスターが口を開いたのも、同時だった。お金に困っているのだったら、一瞬の沈黙の後、キキさんが譲る。お金に困っているのだったら、ちょっとアルバイトでもしてみないかい？それは、願ってもないことなのですけど。実は、魔王砦で家政婦を一人募集していてね。国教会を通じて、うちにも話が来た。まあアルバイトとはいえ、さすがに誰でもいいわけじゃない。俺としては、キキさんは適任だと思うのだが。02。まず、この国の歴史を少し説明しなければなるまい。この国は冬には雪の降る、やや寒い地方に属している。しかし、そのさらに北には人間の侵入を拒む極寒の高地があり、そこは大地、あるいは北の地と呼ばれていた。それに対をなし、この地方は下の大地という。北の地が人間を拒む理由は、夏でも氷が溶けない寒さが一つ。そして、そこに住む氷の種族と呼ばれる存在が関係する。 氷の種族は、血液をも凍らせる風雪が形をなし、生命を宿したとされる種族で、姿形は人間と似ているが、その胸元に、核となる透明な結晶が露出している。この結晶は熱に弱く、人間にとっては寒冷な下の大地の気候ですら致命的な暑さとなるため、国の人間も、氷の種族も、お互いに、その存在は知っていたが、しかしほとんど交渉することなく、長い年月を過ごしてきた。しかし、ある日、その状況に変化が訪れた。後に魔王と呼ばれることになる氷の種族の女性、ミティエーリが、氷結晶という物質の作成に成功する。これは、彼女しか作り出すことのできないものだったが、氷結晶は持つものを冷気で包み込み、たとえ、どれだけ暑い気候の下でも、氷の種族の核を、熱から守る効果を持っていた。氷結晶を持った氷の種族たちは、続々と大地から降りてきた。彼らは、基本的に陽気で情熱的、好奇心が強く、家族や仲間と認めたものを大切にする反面、粗野で荒々しく、敵と認識するととことん敵対するという、排外的な性格も持つ。氷の種族たちは、最初、特に侵略の意図があったわけではなく、むしろ、単なる好奇心で下の大地を見に来ていたのだが、他の種族とは、長く交流がなく、自分たちと別の考え方をする文化があることを理解できず、様々な場所で、下の大地の人々とトラブルを起こし、摩擦を生んでしまった。下の大地に降りた氷の種族たちは、互いに連携していたわけですらない。トラブルを起こしたことを反省し、交流のためのルール作りに考えが及んだ氷の種族もいたのだが、しかし、それが全体に伝わることはなかった。そして、衝突は、同時多発的に各地で起きた。悪いことに、氷の種族は、個々の戦闘能力が非常に高かった。彼らにしてみれば、驚かす程度にブリザードを吹かせただけでも、それは、下の大地の人々の命を奪うのに十分すぎる霊気となった。下の大地の人々は、氷の種族を脅威であると認定し、力を合わせて排除にかかった。氷の種族にも犠牲者が続出し、両種族の間に、相互理解も寛容の心も芽吹く機会は訪れぬまま、戦争状態へと突入してしまった。個々の戦闘能力が高い氷の種族は、戦争初期には、猛威を振るって、下の大地を荒らして回った。しかし、彼らは数が少なく、何よりも連携を取って行動することが苦手で、また、氷結晶を奪われると死んでしまうという弱点があった。やがて、氷の種族は、その数を減らし、劣勢になっていく。戦争末期、追い詰められた残り少ない氷の種族たちは、北の地になんとか撤退しようと、ミティエーリを精神的支柱として組織を立て、包囲を破る最後の反攻に出る。しかし、下の大地の人々は怒り、氷の種族の撤退すら許さず、攻撃を仕掛けた。氷の種族たちは、ついに、迷いの森と呼ばれる森の中に、砦を作って立てこもる。それは、どこからの救援も期待できない悲壮な牢城だったが、それでも、しばらくの間、彼らはそこで持ちこたえた。下の大地の大軍をも阻んだ、魔王砦の戦いと呼ばれた攻防戦は、しかし、短期で魔王砦への侵入に成功した勇者と呼ばれる戦士が、ついに、魔王ミティエーリの暗殺を果たすと、氷の種族はまとまりを失い、魔王砦は崩壊した。生き残った氷の種族たちは、その多くが撃たれ、ごくわずかに逃げ延びた者たちも、北の地に残っていた同族たちから受け入れを拒まれて、下の大地で逃亡者となり、ついに戦争は終結した。03。家政婦を募集しているという魔王砦では、形としてはすでに取り壊されて跡形もないが、現在は、跡地を国教会が管理し、今でも、魔王の娘が軟禁されていると、歴史が伝えている。それは、キキさんではなくとも知っていることだった。戦時中に、勇者の存在を見出して神聖化し、下の大地の人々の旗印として祭り上げ、それによって勢力を築いた団体は、今では、国の中心的な宗教、国教会としてあり、歴史の伝達や、戦争、魔王、勇者といった事柄を管理する立場になっている。なるほど、魔王砦でアルバイトを募集しているとしたら、それは国教会の管轄だろう。バーのマスターの言動は、むしろ国教会を嫌っているかのようだと、キキさんには見えていたのだが、何らかのつながりがあるらしい。 それに関しては、キキさんは何も聞かず、まずは、どのような条件なのかをマスターに尋ねた。マスターは、バックヤードへと下がり、何枚かの書類を持って戻って、キキさんに見せる。やつらは、税金と記者で動いているからな。金払いに関してはズブズブだ。記されている業務内容は、基本的にはただのハウスキーピング。そして、なるほど、家政婦の仕事にしては、相場を大幅に上回る額の給金がそこには記されていた。確かに、これは美味しいですね。別に、変な仕事じゃない。それは、俺が保証する、確かに。何、何のことはない、砦跡に封印されている魔王の娘ってのが、掃除が苦手、洗濯は苦手。飯炊きも下手。しかし、何やら、この娘にしかできない仕事をしていて、それに注力したいから家政婦を雇ってくれと、国教会に泣きついたらしい。なるほど。マスター。これ、面接はいつです?そちらの都合でいい。後で教えてくれ。俺が話をつけてやるから、明後日あたり、もう一度来てくれないか?わかりました。よろしくお願いします。いや、こちらとしても大助かりだ。キキさんなら、能力的にも人格的にも、安心して進められる。俺の顔も立つというものだ。ところで、飲んでいくんだろう?ええ、もちろん。こんな酒を手に入れたんだが。書類と一緒にバックヤードから持ってきた酒瓶を、マスターはカウンターテーブルに置いた。東方で生産された、米から作る酒だという。一口飲んで気に入ったキキさんは、この場で飲むだけではなく、未開封のものを一本購入した。暗黙のうちに、仲介の礼も兼ねている。この酒は貯蔵しておいて、いつか私たちのマスターが帰ってきた時に開けよう。キキさんはそう考えた。すでに何本も貯めている、その日に開ける酒が、また一本増えたのだった。04。晴れた冬の朝。背筋がピンとなるような緊張感のある寒さも気にせず、キキさんは館を立った。迷いの森は遠い。彼女は、地図を片手に、迷いの森の入り口をイメージした。すると、キキさんの姿は、迷いの森の入り口にあった。ボリュームのあるファー付きのダウンコートの下に、仕事着である、レンガ色の厚手のブラウスと紺のロングスカートを着用している。キキさんの力によって、つくも神と呼ばれる命ある品物に変えられた車輪付きのスーツケースが、地図を見ながら歩くキキさんの後ろを、車輪を滑らせることなく、えっちらおっちらという感じで動きながらついてきている。やがて道が途切れ、視界が開けた。魔王砦での跡地。そこは、森の中にあって木はなく、崩れた城壁や、倒れた戦闘の瓦礫が散乱し、苔に蒸されていた。かつては城門であったのであろう、かろうじて生き残っているボロボロのアーチをくぐると、その先には、また人が歩いてできたような道があった。砦跡の中央部。人工的に築かれたらしい高台の上に建てられた、乾燥した豆腐のような、乾いた四角い建物に、道は続いている。バーのマスターに渡された書類によると、それは、かつて、氷の種族たちが参謀本部として使用した建物だったそうだ。キキさんは、ふと視線を感じ、辺りを見回した。細い道は、高台に行く途中で枝分かれしており、分かれた先は、砦が壊された後に建てられたらしい、比較的新しい木造の小屋に続いている。そして、道の左右には畑が作られていた。かつての古戦場も、今では自然に飲み込まれ、悠久の時の中にゆったりとたゆたっているようだった。いつの間にか、視線は感じられなくなっていた。掃除のできない魔王の娘、か。さてさて、どんな子なのやら。キキさんは、参謀本部のドアの前に立つ。頑丈で、武骨で、実用的、それも、戦時の実用性を求めて作られた鉄のドアだった。取り付けられている、何の装飾性もない円形の叩き金を使って、キキさんはドアをノックした。重々しい金属の響きが、参謀本部の内外に響き渡った。